こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は教養として学んでおきたいニーチェ、岡本雄一郎さんの本について話してみようと思います。ツァラトゥーストラ、ルサンチマン、神は死んだ、超人、永遠回帰、ニヒリズム、権力への意志、パースペクティブ主義。私たちはニーチェの手のひらの上にいる。ニーチェ書く語りき、超人を目指せ。世界中の人がニーチェに惹かれる秘密ということで、ニーチェはドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェ、神は死んだ、ニヒリズム、権力への意志、私たちが今当然のこととして見なしている考えの多くが実はニーチェに由来しています。ニーチェを一度も読んだことがなくても、知らず知らずのうちにニーチェ的に物事を考えています。意識するかどうかにかかわらず、私たちはニーチェの手のひらの上で踊らされているのです。どう生きていくのかという問いがニーチェの生涯の最初から最後まで貫いていました。彼の思索は全ての人に何かしらのヒントを与えてくれます。現在の生きづらい世の中でニーチェを読んでみてはいかがでしょうか、ということで、岡本雄一郎さんの書く、ニーチェの入門編のような本ですね。さて、私は、ニヒリズムという言葉やニーチェという人の名前は知ってましたが、それが、どういうものなのかというのは全く、手がかりのないままこの本を読みましたので、そういう前提で聞いていただければと思います。あのニーチェをよく知る人からすれば、何を浅いこと言ってんだと笑われるような内容かなと思いますが、そんなことで許していただければと思います。私の読んだ印象ですね、ニーチェってちょっと変わったおっちゃんだなと思いますね。なんとなくなんですけど、自分のことを認めたくて、自分の存在をなんとか肯定したくて、それだけのために物事を考えていったような人、あらゆる自分を肯定できるような要素を、いろんなとこからこう手当たり次第引っ張ってきて、それで、小説や、思想を築いていった人なのかなと。なのでね、この岡本雄一郎さんからすればニーチェの、書いたものは、パロディの形式をとっているというふうに言いますね。ニヒリズムもルサンチマンも神は死んだという言葉も、ニーチェが、一番最初に発したというわけではなく、それを発する過去の思想家や哲学者がいて、それをニーチェが、再定義した、アップデートした、そんな焼き直したというようなことのようです。でまず、ニーチェの、思想の根底、まず一番特徴的なものとして、ニヒリズムというものがあります。これはもともとニヒリズムという定義あったんですけれども、ニーチェはこれを、この世に正しいものはない、正しいものがなくなる、それは神が死んだからだ、そんな思想を貫きます。そして次の2世紀ですね、2世紀というのは20世紀21世紀を指すんですけれども、ニヒリズムの時代の到来であるというふうに、予言めいたことを言うわけです。それこそが、ニーチェがずっと、今を生きる私たちにも、人気があって、ニーチェの手のひらの上にいるというような表現になるのは、まさにその、この世に正しいものはない、何を正しいと信じればいいのか、みんながこう分からない状態に突入する時代がニーチェの予言通りやってきているからということが言えるかなと思います。で、神は死んだというのはですね、人間が神を殺したというふうに、ニーチェは 表現するんですけれども、神という絶対的な存在がいなくなる時代、それは、人々が神を信じなくなったとか、絶対的なものを信じない世の中が到来したということを、指しているのかなと思います。つまり神はいなくて人間だけの世界、上も下もない、フラットな上下関係の中で、上下関係のないフラットな世界の中で人間だけがいる。だから私たちは、それぞれの視点でもってこの世の中を、見ていかないといけない。起きている出来事を解釈して、意味付けをして、自分の糧にして生きていかないといけない、それはね、とても不幸なことであるというような、立場をとっているのかなと思います。それを、パースペクティブ主義というそうです。そしてニーチェは最初、ショーペンハウアーの生きる意味はないという、立場を取ります、これを受け入れるわけですね。 でもそこに矛盾が生じるわけです、ニーチェはショーペンハウアーの言うように人生に生きる意味なんてないという立場を取った瞬間に、じゃああなたなんて生きてんのっていうことを問われてしまうわけですよね。でそこで生きる意味はないということを証明するためには死なない理由を見つけないといけないんですけれども、その死なない理由が見つからない、そこで悲劇の誕生という本の中では、ある人が人間にとって一番いいことは何かと問いかけることに対して、答えとしては生まれなかったことだという名台詞が生まれます。生まれなかったことを選択することはできないわけですね、生きている人間は。じゃあどうしたらいいんだというさらに問いかけに対してはすぐ死ぬことである、それが、生きる意味はないを表現した、物語の一つのセリフかなと思います。そこでニーチェは、死なない理由を探していく過程の中で、お酒や芸術などで苦しみを忘れる、亡我の境地という、一つの答えにたどり着きます。それが書かれているのがザラトゥーストラという、お話になるんですけれども、生きることは苦しい、生きる意味はないが生き続けなければいけない、そんな苦しみを忘れさせてくれるのはお酒や芸術であると。ただニーチェっていうのは、自分すらも、そして非常に尊敬している、師匠ショーペンハウアーも、すぐ否定していくんですよね。で死を超えない弟子っていうのは能なしだみたいなことを言うわけですけれども、これ違うと思ったらすぐ捨てていくわけです。で、この亡我の境地っていう立場もすぐに捨てて、次にたどり着いたのが、永遠回帰という立場です。生きる意味はない、生きていくことは苦しみの連続である。ただ、生きることは、同じことの繰り返しであって、それを退屈と思っているうちは、凡人である、退屈と思わない超人を目指しなさいみたいな、答えになってないような答えにたどり着くわけですよね。で同じことの繰り返しであって、辛い人生がこれまであったとして、もう一度同じ人生を生きたいですかと問われた時に、本当普通の人だったら嫌ですと言うだろうと、そんなんだからお前はダメなんだとそれ言ったかどうかわかんないんですけど、だからお前はダメなんだと、超人を目指せという、なんかね、会話になってないなという気もしますが、そこで、生きることは退屈である、そんなことから逃れるために、超人を目指す。で超人が何なのかっていうのは結構いろんな定義あるんですけれども、その退屈な人生や苦しみから逃れられる人っていうのはニーチェ的には、遊びや、楽しみを子供のように貫いていく人である、そんな風に言うんですよね。生きていくことや、苦しみ、そんなことありながらも人生を遊んでいる、子供のように遊んでいく人が、超人である、そんな風に言います。 私のイメージで言うと、あの大谷翔平くんだったりタモリさんがそうなのかななんて思ったりしましたが、まあ、そんなことでニーチェはですね、この世にいる人全員を救おうという思想は持たないわけですね。自分の思想についてこれない人や、超人という定義からあぶれていく人、強者ではなく弱者たちは、切り捨てて、しかもあの批判をしていくわけですね。だからお前たちダメなんだと、さも自分が素晴らしい人間で自分だけが素晴らしい人間であるかのような、まあ、そんな主張に私は思いました。でここで出てくる弱者と強者っていうものが何なのかということなんですけれども、ニーチェっていうのは誰もが権力、力を持つ、持ちたいと思っている、権力への意思があるというふうに前提付けます。それはどんな人でも、立場が弱い人でも、貧乏な人でも、お金持ちじゃなくたって政治家じゃなくたって、誰もが等しく権力を手にしたいと思っている。だけど弱者、まあ、弱者と定義付けているのは貧乏な人とか病弱な人とか能力がない人を指すんですけれども、そういう人たちは強者には到底勝てないわけですね。じゃあどうやって自分たちが勝てる権力を手にするか、そうやって見つけたのが道徳であるというふうにニーチェは言います。弱い立場の人が自分たちの立場を正当化して強者をやっつけるために道徳という武器を手にした、それを牽引したのがキリスト教であるというふうに定義づけます。だからニーチェは道徳がめちゃ嫌いなんですねで、その道徳の考え方が嫌いというよりも、弱者が力を持とうとして強者と同じように、同じ土俵で戦うということから逃げて道徳という武器で、戦っている。でそのことすら弱者たちは気づいてない。そんなそれ自体をニーチェはめちゃくちゃ批判して嫌うわけですね。だから弱者が力を持とうとして得た道徳のことを奴隷道徳と言ったりします嫌われると思いますね。ここまで言ったら絶対嫌われると思いますね。そしてその弱者が、強者に対して逆恨み妬みから、道徳で戦おうとする、そういったことを、まあ、ルサンチマンというわけですね。逆恨み妬みで、強者になろうとするのではなく、別のやり方で強者を打ち砕こうとする、そこにあるのはルサンチマン、逆恨みや妬みである。そしてこれもすごく批判の対象にするわけです。じゃあニーチェの言う強者っていうのは何なのか、その先にはきっと超人っていうものがあるんだろうなと思うんですけれども、ニーチェの中では、古代ギリシャ以降、キリスト教で強者っていうのは駆逐されていて、要するに道徳が広まってしまった結果、それによって強者っていうのが駆逐されていって、強者はいなくなった、まあそんな風に言うわけですね。だからもう、まあ、ヒーローが大好きな人なんでしょうねということで、まあ、その自分の、持つ悩みというかね、問いですよね。生きる意味は何か、この世に正しいものはないという立場から、神は死んだ、生きる意味はない、じゃあなぜ自分は生きているんだ、まあ、それを肯定していく。そして世の中で起きている強者と弱者の関係性は、そこにルサンチマンがあって、誰もが権力を持ちたいという意思があるのに対して持てない、そういうルサンチマンが得たものが道徳である。でそれを、道徳でもって強者を駆逐していったのがキリスト教である、まあ、そんなあの思考のプロセスをたどっていった人なのかなと思います。これで大体最初に言ったアラトゥーストラ、ルサンチマン、神は死んだ、超人、永遠回帰、ニヒリズム、権力への意思、パースペクティブ主義っていうのが説明できたかなと思いますので、この 岡本雄一郎さんの、それこそ解釈、ニーチェの解釈が正しいものなのかどうかっていうのは私にはわからないけども、私がこの本を読んで得た理解っていうのは今説明したようなことだったかなと思います。この本を読めばニーチェってねとかニヒリズムってねとかルサンチマンねって言えるぐらいには知識はしっかり身につくのかなと思いますので、ニーチェの入門編としてはすごくおすすめな本だったかなと思います。そしてニーチェってねすごく暴言だらけなわけですよ。ここまで言って、自分も私もそんなこと思ってるのか思ってないのかちょっと微妙なところありますが、こんな強烈な言葉を、言う人には多分近づかないだろうなと思うんですけれども、どこか言ってることはね、なんか真理なような気がしてしまうんですよね。それがきっとニーチェの人気なんだろうなと思います。で、この本には出てこないニーチェの名言だったり、考え方、あとは本そのものっていうものもたくさんあるので、ここから先は少しそういったところを深めていきたいなと思います。今日私が話した、この教養として学んでおきたいニーチェを読んだニーチェの、ファーストインプレッションがどう変わるのかっていうのもすごく楽しみだなと思います。最初にも話しましたが、ニーチェやニヒリズムに、非常に造詣が深い人に対しては私のこの、解説というかね感想は、すごい、少子ということかもしれないんですけれども、初めてのニーチェを読んだ初心者の感想だと思って見過ごしていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日は教養として学んでおきたいニーチェという本について話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。